ちは、つむぎです。いつもはですね、娘のことを中心にお話をしているんですけれども、我が家には娘よりもっと手がかかる旦那という生き物がいますので、今日はちょっと珍しくその生き物、旦那についてお話ししたいなと思ってます。旦那とはね、もう結婚して10年、今年でちょうど10周年を迎えるわけなんですけれども、とにかくいつもうっかりしてるんですよ。もううっかりが止まらないんですよね。常に何かハプニングが起こるっていう生活なんですけれども、結婚する前はそんな人だと思ってなかったんですね。まあたまにね、ちょっとあれっていうことはありました。私たちはデートするときはだいたい電車に乗って行って目的地の改札で待ち合わせをしてたんですけれども、旦那は毎回 IC カードにチャージをしてなくて、わー、あ、来た来たって言って、笑顔で手振ってるとピンロンって自動改札機に閉じ込められるんですよ。それが毎回毎回で、初めのうちは、あ、まただ、あ、今日もだって、そうやって笑顔でね、受け流せていたんですけれども、そのうちほらほら来た来た、今日もはい、自動改札に入った、閉じ込められるぞ、ほらピンローンって、そういうなんか流れが私の頭の中でできていて、なんかそろそろ学習しようよっていう、なんか冷ややかな気持ちでデートが始まるっていうのが恒例でした。まあ、それでも当時の私はパニック障害があったので、過呼吸とかね、起きた時に冷静でいてくれるっていう、それが一番安心できたので、まあ、この人と一緒にいたら安心できるっていうことが一番大きくて、まあ、結婚したわけなんですけど、まあ、今思うと、まあ、ただどうしたらいいかわからなくてぼーっと立ってただけなのかもしれませんね。結婚して初めにぶち当たった壁っていうのが食事問題だったんですけれども、旦那はすごい大食いなんですね。っていうのも身長が190あるので、やっぱ普通の人の量では足りないんですね。まあそうは分かっていても、なんか結婚するにあたって私がお料理の勉強をしてきた時に、なんかこう主菜があって、なんかこう野菜があって、もう一品あってっていう、そういうなんか綺麗な食事のなんか楽しい彩り豊かな料理が並ぶこう食卓っていうのをすごくね、楽しみにして来てたんですけれども、もうそういうなんか細々した料理っていうのをもうペロッと食べちゃうんですね。で、なんか日に日にもうご飯を多めにしたり、おかずをね増やしたりってしてたんですけれども、もう全然足りないみたいで、気がついたらお米を1月30キロも買うような、夫婦2人でですよ、なんかそんな食事になってきたんですよ。新婚生活始まったばかりだったんですけど、もう私食事作るの疲れちゃって、ある時もう大きなタッパーを買ってきて、2、3日持つぐらい の, ポテトサラダを作って、もう作り置きにしようと思って用意したんですね。で、それを食卓に持ってって、あ、ちょっ と, お取り皿持ってくるねって言って、食卓を離れて戻ってきた瞬間、もうそのタッパーが空っぽになってたんですよ。おいおいおいおい、ちょっとちょっと、どんだけ食べるのあなたは、っていうね、もう愕然としました。もうそれから私たち夫婦の食事はちゃんこ鍋になりました。新婚早々ね、もう普通の旦那にちゃんこ鍋を作る日々ってなんかもう想像してなかったんですけれども、もうそれが結局一番旦那にとって満腹感を得られる、納得できる、物足りないっていう最後がないメニューになりました。まあね、あとはうっかりとしては、食事中にとにかく飲み物をこぼすんですよ、もう子供みたいにね。でも毎回毎回なので、まあ、旦那の横には常にバスタオルを置いて、はい倒れた、はい拭くっていうね、もうそういうこともお決まりの流れですし、 あとはね、毎年夏に暖房をつけるんですよ。もうね、娘と2人でいる時は旦那に任せてるので、ちょっともう娘が暑がってるからエアコンつけといてねって言って離れて、それでもまだ暑い暑いって娘が言うので、部屋に入ってみるともう暖房がついてるっていうこと。なんかね、冷房の18度と暖房の18度は同じみたいな、なんかよくわからないこと言ってくるんですけど、とにかく夏は冷房ってもう毎回言ってるんですね。あとは今年の春、4月に入ってすぐだったと思うんですけど、その日はなんか夏日になるっていうことで、朝からニュースですごい騒いでいて、今日はもう半袖でも過ごせますよみたいなことをニュースで言ってる日、そんな日にですよ、なんとなんと旦那は真冬のコートを着て帰ってきました。もうね、朝晩は冷えるじゃんとか言ってたんですけど、さすがに、って街行く人たちがさぞ振り返ったでしょあなたって、もうちょっと心配になっちゃいました。これを聞いてる皆さんもちょっと心配になるかと思うんですけど、まあ、旦那はね、我が家から割と近いところで働いていて、外回りのお仕事もあるので、私がちょっとスーパーとかに行くとたまに見かけるんですね。まあ、その時にもう本当に家で見せない表情をして、なんか難しい顔して必死にこう仕事をしている姿を見て涙が出てきちゃうような、なんか息子の成長を喜ぶ親みたいな目線で見ちゃうんですけど、そうやって外ではね、一生懸命頑張って仕事してるので大丈夫なんですけれども、まあ、そうなので、だから余計にね、外で頑張ってる分家でスイッチが切れて、何もかもめちゃくちゃにうっかりうっかり沈道中っていう毎日なんだと思います。そうは分かっていても、やっぱり一緒にいるともうちょっとしっかりしてよって注意しちゃうので、なんか私たちは11月22日いい夫婦の日に結婚したんですけれども、なぜかね、こういい夫婦の11月を迎えると、なんかこう修羅場になって、大体ね、喧嘩っていうか、私が一方的にガミガミギャーギャー言うだけなんですけれども、なんかこううまくいかないので、結婚記念日って毎年こうなんか修羅場で終わるってことがあって、もう去年なんてもう私も呆れちゃって、もう今年は結婚記念日やんないって言ってやらなかったんですよね。でもなんかちょっといろいろ振り返った時に、なんか私は毒親育ちだったので、なんかね、もう厳しく厳しく何でも間違えられない、そういう気持ちで生きてきましたけども、旦那に出会ったからこそ、割と人間ってこう気楽にね、生きていいんだっていうことも教わりましたし、何よりね、人間は間違えるものなんだよっていうことを教わりました。なんかそういう生きていく上で大切なことを教えてもらった人を、なんかね、いつまでもガミガミ言ってる関係で続いていくのはちょっと悲しいな、寂しいなっていうのもあったので、去年の結婚記念日はお祝いしませんでしたけれども、なんか私変わらなきゃなって思って、なんか相手を変えることはできないけど自分を変えることはできるので、あ、この人はこういう人なんだっていうことで、もう生活していこうって決めて、もうこれからは私ちょっと考え直して、あんまりあなたにガミガミ言わないように気をつけるから、来年のね、10周年の結婚記念日は楽しく迎えようねっていうことで、まあ、今年を迎えました。初めは半信半疑だった旦那もビクビクしてはいたんですけれども、なんかね、少しずつ怒らなくなってきた私に何か思うところがあったのかなって思うんですけど、まあ、最近は映画に誘ってくれたり、ちょっと2人でね、食事に行ったりっていう時間も出てきたので、本当にこのままね、楽しく11月22日結婚10周年を迎えられるといいなと思って過ごしてます。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではこの辺で失礼します。バイバーイ。